エコノミーニュース。
おはようございます。そして新年明けましておめでとうございます。音声配信の今がわかるラジオクリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティの香川です。
小春立花です。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。さあ、新年第1回目の配信は、あの超人気番組がメインパーソナリティを務める会社が不祥事、そして本編ではボイシーの新しい戦略、そして人気女優の企画ものだったポッドキャストがレギュラーへ昇格、また AI 周りでは AI に引用されやすい媒体とはといった調査データをお届けします。ぜひ最後まで皆さん聞いてくださいね。それでは早速いきましょう。まずはホットトピック。
2025年12月30日、エッグフォワード社公式 X の投稿です。労働局より人材開発支援助成金の不正受給認定の発表がなされました。
2026年最初の話題は不祥事の話題です。人気ポッドキャスト番組経営中毒、こちらはですね、第4回ジャパンポッドキャストアワードベストナレッジ賞を受賞した超人気番組です。そして制作はあの人気ポッドキャストプロデューサーの野村隆文さん率いるクロニクルの制作ということでも、名前が知れた、人気のある番組です。その番組、メインパーソナリティの徳谷聡さんが経営に関するお悩みや知見を解説するということで、多くのビジネスパーソンに支持されています。そんな徳谷さんの率いるエッグフォワードという会社があるんですが、その会社がですね、不祥事を起こしたということで SNS で話題になっていました。この番組でも去年の暮れぐらいからですね、人気番組、人気の IP 自身が何かメディアを立ち上げるですとか、力関係として強くなっていくということを徐々にお伝えしてきましたけども、そういう中で新年最初の話題として、やはりですね、人気ポッドキャスト番組がそのビジネスを番組独自のビジネスとして拡大する一方で、当然注目度も上がってくる、そんな流れが2026年は増えていくんじゃないかということでトップに取り上げました。ではその内容について見ていきましょう。2025年12月、厚生労働省の労働局がエッグフォワード社について助成金申請の不正受給があったということを公表したんですね。あるメディアでは約10億円規模の不正受給に関与していた疑いということで報じられています。スキームとしてはですね、助成金というのはそもそも何かのサービスを購入した、でその購入したものが助成金の対象になるから、すいません、この分は助成してくださいねと後から申請をして後からもらうというのが基本なんですよね。ただエッグフォワード社はそれをですね、そもそも購入せずにもらえるという流れをですね、指導したんではないかということで、大阪、東京など複数の労働局から社名を公表されたわけですね。ただですね、今回私も取り上げるにあたって、これだけではさすがにですね、ビジネス上よくあるミスかなと思えるんですけども、残念ながらエッグフォワード社については2024年にもですね、大阪労働局ほか複数の都道府県でこのスキームについて不正受給という公表がされていたわけです。つまり2回目なんですね。さらには彼らが公式に謝罪の文書を発表したんですが、それによりますと、不正受給の申請を指示したのは営業代理店だと言っているんですけども、公表された労働局の文書ではエッグフォワード社ということで、特にその代理店についての存在は明記されていないんですよね。というように主張が食い違っているんです。ですのでエッグフォワード社の公式文書には詳細は追って発表しますと書かれていますので、今後詳しい情報を待ちたいと思います。なお、こうした人気番組で取り上げられた会社が不祥事を起こすということでは記憶に新しいのは、人気 YouTube ビジネス番組のピボット、そちらでですね、オルツ社、ニデックといった上場している会社のですね、不祥事前にスポンサードの会を配信しているということが当時話題になっていました。特にオルツ社の不祥事後はですね、ピボットの動画がすべて削除されるなど対応をしていたわけですね。もちろんすべてのメディアが 出演前に不祥事の有無をですね、確認することはできませんが、ただですね、メディアの側もその責任が大きくなればなるほど、そういった目にもさらされるということなわけですね。ですので、今回、エッグフォワード社の公式 X では、謝罪文が載っていました。ただ、経営中毒の番組や、野村拓文さんからは、特に声明は発表されていません。2026年第1回の経営中毒で、どのような配信がされるか注目していきましょう。2026年はこうした、人気番組、人気コンテンツ、人気 IP が、ビジネスを広げていく一方で、まあ、こうした世間からの注目も集めるといった年になりそうな気がしています。話はそれますが、年末にポッドキャストスタジオクロニクルの人材募集の告知がありました。私自身、それに応募したいなという気持ちがあったんですけども、このニュースを聞いて応募しなくてよかったなと思いました。というのも、これ応募していて、結局関係者になっていたら、これを私報じることはできなかったですよね、やっぱり身内としては。そういう意味で、ジャーナリストの独立性というのは本当大事だなと、まあ、たまたまなんですけども、タイムリーに思いました。皆さんは個人ジャーナリズムどう思いますか？ぜひ、ご意見、感想ありましたら、概要欄にあります Google フォーム、または SNS でハッシュタグ、カタカナでクリエコでお寄せください。皆さんのご意見、本当に励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。
ハッシュタグ、クリエコ。
では、戦略テック関連いきましょう。まずはこちら。
2025年12月26日、ボイシー公式 X の投稿です。ボイシープラスオリジナルトライローグ大人の雑談2026年新企画スタート。
今週はボイシーの話題です。国内独自音声配信プラットフォームのボイシー、こちらがですね、新たな戦略を発表しました。それがボイシープラスオリジナル番組です。おそらくですね、これ第1弾だと私は見ています。と言いますのも、この戦略が成功すればですね、第2弾、第3弾が比較的容易にできそうな立て付けだからです。ボイシーの公式 X がつぶやいたところによりますと、1月7日に新たな番組の発表があるそうです。シルエットのみが今は公開されているんですが、おそらく中央の人物は人気パーソナリティの梅沢さんかなと思います。というように、ボイシーでもですね、非常に人気の高い、そしておそらくビジネスマン向けの人たちが3人集まって大人の雑談をするという立て付けで番組が立ち上がります。この番組、ボイシープラスというボイシーの有料サブスクに独占配信をするというオリジナル番組なんですね。つまり、ボイシープラスにより人を集めたいと、いう集客としての戦略的な番組ということになります。そしてこの番組の立て付けは、まあ、ボイシーの人気パーソナリティをコラボさせて、そしてこう新たな化学反応を起こして番組を作るという意味では、まあ、番組の作り方としては非常にね、低コストでできると。で、さらに言うと、おそらくボイシーはですね、これ、持ち出ししてないと思うんですよね。人気パーソナリティさんの行為で多分できている番組なんじゃないかなというふうに思います。実際、ボイシーフェスなんかでもですね、出演者自身の持ち出しということを聞いたことがありますので、おそらくそういう意味ではかなり低コストでサクッとできるコンテンツなんじゃないかなというふうに思うんですよね。ということは、これでうまく回り始めたら第2弾、第3弾と、まあ、片付け系の人をね、集めるとか、意識高い系のこう女性に人気のパーソナリティを集めるとか、まあ、いろんな立て付けがあり得そうですよね。そういった番組が続々とできていくんじゃないかと思います。まあ、オリジナル番組を作って、それをフックにして、有料プランに集客するということは、戦略上は非常に真っ当な成功法だと思いますので、今後に注目していきたいと思います。ただ、一方で雑談もですね、これ結構ノウハウがあって、単に人気の人が雑談するからいいってわけではなくて、やっぱりある程度ですね、構成が決められていた方が面白くはなりますよね。あとこれオンラインなのかリアルなのかによっても、ほら話しかぶりの具合とかも変わりますし、それからあと持ち出しだと、仮にすると、 仮に持ち出したとすると、当然ですね、こう熱量がなかなか入らない人も出てくるわけですよ。そうなってくると、どんなに人気パーソナリティであっても、やっぱりね、徐々に離れていっちゃうはずなんですよね。というところも私は注目していきたいと思います。お正月休み、私はチャット GPT にボイシーの今後について53件ものやり取りをしていろんな考察をしていました。ボイシーが今後キャッシュアウトする確率、ボイシーが今後どこかに買収される確率などなどですね、最近のチャット GPT のバージョンは本当にお利口でいろんな分析を緻密に出してきてくれますね。私も頑張らないといけないなと改めて思いました。さあ、ではどんどん行きましょう。まあ、とは言ってもですね、今週はまあさすがにお正月、年末年始ですので、ニューストピックとしてはもういつもの半分ぐらいしかないので、まあのんびり行きましょう。国内大手 IT 広告代理店のサイバーエージェント、そのサイバーエージェントが展開する音楽サブスクアワ、そちらでですね、年末 NHK 紅白歌合戦の楽曲をアワラウンジで楽しみながら行うリスニングパーティーが行われました。いやー、これアワならではの企画ですよね。アワというのは、そのアワのアプリを持っている人は、その楽曲、要は聴けるわけじゃないですか。つまり、アワのユーザーがライブ配信をする、その時に曲をかけられるんですよ、ライブ配信の中で。なぜならば、アワというアプリがそもそも音楽サブスクなので、まあ曲を聴くためのアプリなので、そう。それで、紅白歌合戦の曲を流しつつ、まあライブでコメントをしたりとかするっていう、もうアワならではのリスニングパーティーということで、これはね、さすがだなと思いましたね。それから、国内音声ライブアプリのラジオトーク、新鮮お年玉争奪戦が開催されています。また、音声ライブアプリのスプーン、こちらもですね、新春チャンピオン杯が開幕しています。音声ライブアプリもですね、新年企画、活況で始まっていますね。今後も注目していきましょう。
ハッシュタグ、クリエコ。
では、コンテンツ戦略関連いきましょう。まずはこちら。
2025年12月30日、ウェブメディア、音楽ナタリーの記事です。松岡茉優がハロープロジェクトのメンバー迎える、ポッドキャスト番組がレギュラー化。
今週は、ポッドキャストの話題です。12月27日から3夜連続で配信されました松岡茉優さんのポッドキャスト番組。こちら、ある一定期間の企画ものだったんですけども、人気ということで、2026年春からレギュラー番組として始動するということですね。いやー、これ本当におめでたいですね。と言いますのも、これ、松岡茉優さんのどういう番組かというと、ハロープロジェクトという人気アイドルグループのメンバーをゲストに迎えた、まあ、トーク番組なんですけども、もともと松岡茉優さんが超絶ハロプロのファンなんですよね。これはもう何年も前から公言していて、様々な企画がテレビ番組バラエティなどでも行われるぐらいファンなんだそうなんですね。で、そんな松岡さんが、まあ、ある意味彼女自身待望の番組としてポッドキャストが始まった。さらにそれがですね、レギュラー化するということでは、何でしょうね、この本人の熱量こそが人気番組を作るということの、まあ、証左だと思うんですよね。いや、だから私もなんか嬉しいですね。やっぱりポッドキャストって、音声ってほら嘘つけないって言うじゃないですか。ですから私もなるべく熱量を持って、まあ、クールに振る舞いながらも熱量を持っていつもお届けしたいと思っているんですけども、やっぱりこれが有名人、知名度がある人であっても、その熱量って本当に大事なんだな、と改めて思ったので、今回トップに取り上げました。いや、そうなんですよね。だから、なんかこう、私のような無名な人間が番組やってると、どうしてもこう知名度の高い人羨ましいなとかね、思っちゃうんですけど、でもやっぱりそれだけじゃないんだな、っていうのが分かって本当嬉しいですね。なんか松岡さん自身が多分一番嬉しいと思うんですけど、結局毎回ね、ハロプロのゲストを呼んでおしゃべりできるわけですから、もうむちゃくちゃ嬉しいと思うんですけど、ただなんか自分ごとのように私も本当嬉しいですね。ですから私もいつかこうビジネスマンをね、毎週お呼びしていろんな話を聞くゲスト会をやりたいなというのは本当思いますね。 なので私も2026年今年はいろんな企画にチャレンジしてこの番組を、さらにステップアップさせていきたいなと思っていますので皆さんどうぞよろしくお願いします。ではどんどん行きましょう。今年はプロのポッドキャスト番組、群雄割拠するということではプロの方々もものすごくこう競争にさらされる年だなと見ています。例えば次のこちらのニュース、バッテリーズという人気芸人コンビさんがいますけどもこちらのポッドキャスト新たにですね、全国向けの地上波放送へ昇格というニュースです。これも非常に嬉しいですよね。なんかポッドキャストって実験的に始めて次は地上波とね、こうテレビ番組でも深夜帯から始まってゴールデン進出とかあるじゃないですか。そういう意味でポッドキャストがさらにこう実験的な場になっていくということが定着していくと非常に面白くなっていくなと思うんですよね。なんかこうポッドキャスト聞けばなんかこう尖った番組があるぞみたいなことがほら認知で広がっていくとポッドキャスト自体がね注目されるわけですから、そういう意味ではねこれも非常に嬉しいニュースですね。バッテリーさん本当面白いですよね。それからあと今週はですね、野村貴文無双が続いて2026年も無双するなというトピックが盛りだくさんです。例えばですね、野村貴文さんはジャパンポッドキャストアワードにもノミネートするような人気ポッドキャスト番組を数多く手掛ける人気ポッドキャストプロデューサーです。その野村貴文さん、昨年ですねポッドキャストの作り方に関するビジネス書を出版されて以降様々なビジネス番組やビジネスメディアに出演し、その露出を広めています。そしてその勢いは今年に入っても衰えそうにないです。例えばですね、大手ニュース番組のニュースピックス。こちらでですね、プロが選ぶ2025年ベストポッドキャスト10選ということで、選んでいるのが野村貴文さんです。そしてこの記事がもう何百ものいいねがついているという人気っぷりになっています。また書籍を要約するウェブサイト、フライヤーというサイトがあるんですけども、そこでですね、野村貴文さんがインタビューを受け、ポッドキャストについて語るという記事が話題になっていました。いやーですからもう日本のミスターポッドキャストみたいな立ち位置になりそうな勢いなんですよね。一方で野村貴文さん以外でもこういう方が出てくるといいなというふうには思うんですけども、なかなかね、こうなんでしょうね、花がある人、広くメディアで取り上げやすい花がある人っていうのがなかなかね、いらっしゃらないんですよね。秀島文香さん、ジャパンポッドキャストアワードの審査員などを務める秀島文香さんなども多分そうだと思うんですけども、なかなかニューカマーとして、こう花のある人が、出てくると盛り上がるなと思うんですけども、私自身はね推したいコンさんとかフービーさんとかいろいろいるんですけども、なんかねメディア受けしそうな人がもっともっと出てくるといいなとは思います。ですので今年も野村貴文さん注目がきっと集まっていくことでしょう。オーディオ関連です。私たちの世代ではよく知られた人気アニメランマ2分の1、こちらがですねネットフリックスで1月から配信が始まるんですけども、それを記念してですねボイスドラマがリリースされています。 YouTube で公式チャンネルから聞けますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。音声ガイド周りでは人気声優沖合良太郎さんがアニメ映画迷宮のしおりの音声ガイドを務めることとなりました。映画で音声ガイドというとピンとこない人がいるかもしれません。映画には視覚に不自由な方の人向けに、実は UD キャストというアプリがありまして、そのアプリを使うとですね、バリアフリーでそういった障害を持つ方にも対応できるということで広まっているんですよね。ですから聴覚が不自由な方向けにはこのアプリですと字幕が出るといったような形で、こういうアプリがあるんだなということで知らなかった人はぜひ知っておいてください。ガジェット関連にはですね、今週ユニークなガジェットが出ています。システム5という会社が出しているワイヤレスマイク用インタビューアダプターです。これ要はアダプターで本当にスティックだけなんですけども、何につけるかというと、ほら、Vlog とか YouTuber とかが Vlog とかでちっちゃなこう500円玉ぐらいの黒い四角いとか丸いワイヤレスマイクをバッジのようにつけてるのを見たことある人いませんかね。 あれ本当今流行ってるんですよね。私も Vlog で DJI ミニというものを使っていますけども、それをつけるためのこうちょっとしたアタッチメントなんですよ。ただそれをこう被せるスポンジ、ウレタンのカバーがいかにもこうなんかインタビューするような細長い円柱型のウレタンになっていて、見栄え的にもね、なんかインタビューって感じがするのでいいんですよね。言われてみると、あ、こういうのなかったなということで、外でインタビューなどが多い人はチェックしてみてください。
ハッシュタグクリエコ。
では音声 AI、 音声広告、その他もろもろいきましょう。まずはこちら。
2026年1月1日、クーディ株式会社、公式リリースです。AI に指名される企業、引用元ランキング日本版を公開。
今週は、音声ではないんですけども、AI 全般にまつわるトピックです。クーディ株式会社が1月1日に発表しましたあるデータを、今回は取り上げたいと思います。私たちが日々使う AI、いろんなところから情報源を持ってきて、私たちに回答とおぼしきものを見せてくれますよね。そうした引用元を実は調査したデータなんですよ。これ非常に興味深いですね。2025年 AI が信頼し続けた日本の情報源年間ランキングということです。要はチャット GPT などの回答で、ここから持ってきましたよみたいなリンクがあるじゃないですか。それの要は集計をしたということなんですよね。皆さん1位はどこだと思いますか？1位は 28.4%、 圧倒的ではないですけども、かなりの差で、1位は Wikipedia ですね。これ Wikipedia が1位ってのはどうなんだろうと思いますけども、まあ Wikipedia だそうです。で、2位がですね、ノートなんですね。いやー、ここに来てノートこんなに強いんだっていう感じですよね。そして3位が Yahoo。 まあ多分これは Yahoo ニュースとかですかね。そして、続いて YouTube、PR タイムス、日経、X、キータ、楽天、アマゾン、そして政府などの機関を表す GOJP というランキングになっています。まあ、こうしてみるとですね、結構プログラミング系などは、それに特化したブログサイト、キータですとか、ゼンといったサイトがあるんですけども、そういったところ、それからニュースに関しては、朝日ですとか、IT メディアですとか、東洋経済と、言ったところが出てきますね。あとはやっぱり政府系とか大学機関を表す ACJP なども比較的多いなという印象です。ただノートがこんだけ強かったっていうのはちょっとびっくりですね。まあジェミニ、Google との提携が一番大きいんではあるんでしょうけども、いやーノートここに来て圧倒的な存在感になってきましたね。ではどんどん行きましょう。音声 AI ではなく、音楽 AI なんですけども、Snow、皆さんご存知でしょうか。 SUNO、 Snow という音楽生成の AI があります。こちらのですね、利用規約がどうやら改変されたようです。今までは有料プランですと、楽曲を作ったらユーザーのものとして所有できるということだったんですけども、新しい規約からは所有については Snow が持っていると。ただ有料プランを使っている人はその商用利用権が得られるというところに落ち着いたそうです。海外の大手音楽レーベルと提携をしたというところもあるとは思うんですけども、権利はもうとにかく Snow が持つと。ですから我々は二次著作権、二次利用権というところを保有するんだという意味では、まあある意味権利関係を処理してくれると考えれば、まあ順当な進化かなという気はしますよね。そしてマーケティング全般ですと、ダウンタウンプラス、こちらのアプリがですね、初月ダウンロード数50万を突破ということですね。一時期50万という数字が一人歩きしましたが、まあ当時はね、業界の評判として正式に発表されたものではないということでは、信憑性が問われる声も一部ではあったんですが、まあここに来てですね、アプリのダウンロード数ですから、まあ50万、多少重複はあるだろうとはしても、まあ50万かなり近い数字なんだろうなということが証明されたわけですね。この数字はですね、国内テレビアプリのあの TVer に迫るほどの数だということなんですよね。いやだから本当ね、2026年、いよいよこう IP が強くなっていく時代だなと改めて思いますね。そう考えると、世界的な YouTuber のミスター・ビースト、彼がですね、 もう本当に世界的に収益を上げて、そして世界的なコンテンツを作ったり、チョコレートなどのビジネスを展開したりということが、多分5、6年前ぐらいとかですかね。っていう時間差を考えると、まあまあ日本でも、うん、そういった IP が主役になるっていうフェーズが来たというのは、なんか納得感がありますね。ですから音声配信も野村貴文さんですとか、人気配信者、有名配信者がですね、さらにビジネスを多分拡大していくフェーズになっていくんだろうなと思いますし、逆に無名の方はそれに乗っていきましょう。乗っかっていきましょう。という戦術が今年は注目されていくんじゃないかなというふうに思います。そういう意味では前も言いましたが、ジャパンポッドキャストアワード、あの有名人枠、芸能人枠が本当今年はね、苛烈な戦いになると思いますので注目したいですね。どうなっていくんでしょうか、楽しみです。ゆるいながらも一時ソースをちゃんと確認するメディア、クリエイターエコノミーニュースでは、かぐわが毎日クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で心揺さぶられたものをお届けしています。定期的な収録配信と週に1回のニュースレター、そしてニュースピックスでのニュース解説コメントの投稿などなどで音声配信界隈を盛り上げるべく頑張っております。ぜひフォロー登録よろしくお願いします。私は音楽は YouTube ミュージックでいつも聴いています。先日はスピッツの話をしましたが、今週はですね、エコーズという私がかつて好きだったバンドの、音楽を聴いていました。そうするとですね、あのランキングにですね、あ、こんな曲も歌っていたんだというような曲がランクインしていて、あ、この聴き方はやっぱり楽しいなと改めて思いました。そしてエコーズというバンドを知らない方のために、音声配信を聞いている皆さんにぜひ聞いていただきたいのはワンウェイラジオという曲です。ラジオ世代の方にはおそらく刺さる歌詞だと思いますので、よかったら聞いてみてください。さあ、来週からはいよいよ仕事始めという人も多いんではないでしょうか。皆さんゆっくり静養できましたでしょうか。素敵な週末お過ごしください。また次回もこの部屋でお待ちしております。お相手はかぐわこと吉田義彦でした。ではでは、バイバイ。